どうせ死ぬ3人。
年明けに1本目の公開の秒速5センチメートル回なんですけど、
うんうん、
あれすごい好評でした。
なんかツイッター上ですごいねコメント数がいつにもなくいろんなコメントいただきましたよね。
うん、いや本当にありがたい話で、
うん、
でちょっとねその回の感想ツイートをいくつかピックアップさせてください。
いいよ。
はい。ツイッターネームアラン・パーソンズ・プロジェクトさん、
うん、
先にポッドキャスト聞いてあまりにも面白いので秒速5センチメートルを鑑賞。自分もおいお前全然前世行けやってラストで思いました。
やっぱ思うよね。、うん、共感が得られてよかった、うん、全く2人は反応しなかったけど、
ち ょ,、
は
い、やちょっとわかんないですけど。
ごめんなさい、
友野くんのね、うん、はい。続いてガンモさん、獲物もとめっちゃ面白かった。かわいそうになるくらいムロさんの熱量が踏みにじられていて外野から慰めたくなったけど、かける言葉はきっと繊細なんだよね、よしよしだと思う。、うん、よしよししてくれてますよ。
ありがとうございます、
うんうん、ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい。続いて佐郷さん、上水さんのバカ野郎が真っ当すぎて笑った。新海誠作品は割と好きで、ダイレクト味の素よりかは味濃くて油多いラーメンって感じかな。みんなでガヤ入れながら見る相席食堂スタイル映画鑑賞、面白いのでおすすめです。かっこ花束みたいな恋をしたって映画が盛り上がりました。おお、ありがとうございます。
ありがとうございます。
これ見たことあります？
ないです僕は。
ない、
うん、
ないですか、
うん、
そんな有名なやつなんですか？
なんか話題になってましたよ、
うん、
何年か前に、
うん、
花束が何ですか？
花束みたいな恋をした。
どんな恋や。
まだ見てないからね。あんまりその
そうだね。
まあまあそんな感じでね、映画ってやっぱ一緒に見て語り合うとね面白かったりしますね、
うん、
映画って本当にいいですね。
いいですね。、うん、
映画っていいもんですね、じゃなかったですかね。
そうでしたかね。
モノマネがうろ覚えってやつ、ね、
結構前ですからね。
全体的に適当ってね。、
うん、
はい、まあまあそんな感じでね、今日はムロさんがお題を持ってきてくれてます。何でしょうか？
はい、今日は人の作ったものに対してあれこれ言うことについて。
おお、うん、もう言っちゃってました僕たち。
うん、人の作ったもんにね、う
ん、どんな恋やって早速言ってしまいましたからね、さっき
言ってしまいました。、うん、
あれもね多分みんなすごい一生懸命頑張って考えたんですよ、あなたはみたいな恋をしたっていう題名を、
うんうん、
それに対してどんな恋やってね作った人がいるんですからっていう話ですよね。
うん
うん、まあね、
それをね僕が生まれて初めて思ったのは、
うん、
2005年かな6年かな。
なんで、ね、年号で覚えてんの？
多分2006年かな、
うん、
当時ブログみんなやってましたよね。
ああ流行ったね、
ハテナブログ、ハテナブログやってたんですよ、
うん、
2006年じゃないな、多分2007年だな、ハテナブログやってて、
うん、
でまあいろいろなことを書いてたんだけど、
うん、
当時ね、
うん、
竹富健二先生の鈴木先生っていう漫画、
うん、
で鈴木先生って長谷川博己さん主演で、
うん、
テレビドラマになってるんですよ。
うん、
でなんかこう結構リアルな、
うん、
中学校かな、学園ものの漫画で、
うん、
なんかこうリアル金八先生みたいな感じの漫画だったんですよね、
うん、
リアル金八先生って、金八先生はリアルじゃないの？
金八先生リアルじゃないでしょ。
そのリアルじゃないっていうのはリアリティがないってこと？その
あそうそうそうそう、
ああリアリティ、
うん
うんうん、
だって先生が泣きながら大声で演説してる時に、 みんなボサーって立って人の話聞いたりしないでしょ、
うん、
しらーってならない、
うんうん、
なんこれみたいな。でこう感情移入してる人がクラスの5人とか10人いるのは分かるけど、40人みんな泣きながら聞くみたいなことってやっぱあんまないだろうなと思うんだけど、まあ、うん、あのそれはいいんですけど、その鈴木先生の世界ではなんか結構いろいろなことがあるんですよ。その生徒同士のなんかだから中学生ですよね、その未成年のセックスの問題とか、
うんうん、
描かれてたりとかして、それでその主人公の鈴木先生もなんかできちゃった婚かなんかをしようとして、それがクラスに波紋を呼んだりとか、まあ、で優等生の人とそのなんていうかな、クラスの不良みたいな、そのヤンキーみたいな人みたいなのがどういう風に評価されるかみたいな話があったりとかして、で結構その面白い漫画で僕読んでたんですけど、うん、それについて あの感想っていうか、まあ拙い評論みたいな感じのブログを書いてたんです。結構長い、あの多分1万字ぐらいの。そしたらあの著者の竹富先生から1万字ぐらいのコメントが来て、
うん、すごい
あの論争になったんですよね。でもうね、ほんとね、当時20歳そこそこ19ぐらいの人間だったんですけど、
うん、
になんか非常に優しく接していただいて、もうほんと竹富先生にはね、
うんうん、
あの優しく接していただいてっていうのは、なんかそのようなコメントを書いてくれるみたいな、こうリスペクトフルな、あの相当厳しいこと書いてたんだけど、竹富先生あの、
うんうんうん、
口調も文面も厳しかったんだけど、
うん、
その他方それを書くみたいな労力を割くみたいなことにやっぱ優しさがあるなと僕は思ってて、
うん、
もう本当ここでね、あの特に届かないとは思うんだけど、お礼を申し上げたいと思うんだけれども、あのインターネットで何かを言うと、う
ん、
作った人に届いちゃうから、
うんうんうんうん、
その届いた人から返事が来るっていうのはありえるなと思って、
うんうんうん、
でインターネット空間じゃなくても、まあ、別に友達同士でもいいし、独り言言っててもその日記帳に書いててもいいんだけど、その自分の考えみたいなものを何かに出すときって、それが原因で何かが起きてしまうことってありうるじゃんってその時に思ったんですよね。
はいはい、
うーん、
だからもうあんまり何にも考えず、なんか人の作ったものに対してこれくっそつまんねえなみたいなこと言うのは別に自由だけど、やってもいいと思うし、
うん、
なんかその一言である日突然道端で刺されてもしょうがないようなことをやってると僕は思うんですよ、
うん、
そのしょうがないことをやってるっていうのは、道端で刺すっていうことを肯定してたりとか、道端で刺してもいいよって思ってるわけじゃなくて、
うんうん、
なんていうかな、因果が巡るよねっていう、
うん、
原因と結果が起きてしまうよねっていう話、
うん
うんうん、
だから人の作ったものに何かを言うっていうことは恐ろしいことですよっていうふうなことを思ってるっていう感じですよね。
そうすね。
で、
うん、
秒速5センチメートルの回を、
うん、
まあ面白かったんで何回も聞いてたんですけど、何回も聞いてる中でそのことを思い出したって感じですね。
いつ刺されてもおかしくないなっていうこと
も、ね、いつ刺されてもおかしくないなって思いましたね。
その時言いますよ、僕は室さんに。
なんて、
どうしたのって血が出てるけどどうしたのって、
優しくしてって言います。刺されてるから優しくしてって言います、
うん、それは優しくした方がいいね。、うん、刺されちゃってるから。
そうだね、
うん、
確かにね、ネットって本当にね、あれっすもんね、なんかいろんな人が見てるっていう意識なく書いたりしちゃいますもんね。
うん、
で今ね、エゴサとか普通っていうか当たり前のことですもんね、うん、それはいろんな作った人、作り手がね、うん、感想を見て、
うん、
まあ刺されるリスクはあんま変わんないけど、
うん、
やっぱね、愛が大事ですよ、愛が。
うん、
愛が大事。
おお、愛、
うん、愛が大事です。つまりその、はい、この作品面白くないみたいな、
うんうん、
なんかそういうな、愛がないじゃん、
うん、
愛を持ってマイナスなことを言うとかは別にいいかなって僕は思ってて、もちろん刺されるリスク何も変わんないよ、どっちも、
うんうんうん、
けど愛に生きて愛に死ぬならいいんじゃないかって思ってる。
なんてかっこいいこと言うんだ。
不用意になんか不用意にネガティブなこと言って刺されたらもうさ元も子もないけど、
うん、
愛を表現してるからさ、
うん、
死んでも仕方ないよねそれは、
うん、だからもうやっぱり真剣勝負のつもりで言うしかないですよね、
うんうん
うんうん、言う時にね、
うん
うん、それを言って刺されて後悔するんだったらやっぱ言わない方がいいみたいな感じです
ね。そうそうそうそう、
うん、
ただこの世界にはいないことになるけどね、
うん
うん、この世界に存在するということは刺されるリスクがあるということだと、うん、まあインターネット上でね例えば、
うんうん、
存在するということは刺されるリスクがあると。だからその時に、うんうんうん、何も言わないってことは存在しないってことだし、うんうん、何か言うってことは刺されるってことなんだが、愛を持って刺されるか愛がないが刺されるかみたいな違いなので、
うんうん、
僕は愛を持って刺される人間でありたいと思ったって感じですね今の話を聞いて、
うん
うん、勘違いされて刺されるみたいなね、
うん、
それ愛だったんだけどみたいな、
うん、
まあでも納得感ありそうっすねそれだったら、
うん、あのねちなみにほら僕
うん
まあ、時々ネット上に名前が出てとか何かそのツイートがすげえバズったりとかしてみたいなことってあるんですよ、
うんうん
まあ、今のアカウントじゃない昔のアカウントなんですけど、
うんうん、
でそれですげえめちゃくちゃなこと言ってくる人っているんですよね、
うん、
でそのめちゃくちゃなことを言ってくる人に話しかけたら、
うん、
だいたい9割5分ぐらいの人間謝ってきますね。
へえ。
うん、本人なんですけどって言ったら謝る大体。うん、怖いんだと思うんだけど、
うんうん、
怖いだろうなと思ってやってるんだけど。
なるほどね。
うん、
脅かしてるんですね。
うん、どうなるかなと思ってやってるんだけど、
うんうん、
大体謝る。じゃあ言わなきゃいいのにって思うんだけど。
そうだね。
うん、
うんうん、想像してなかったんだろうねだからそういうそこまでね。
うん、謝らない五分の人は僕の観測だと大体ずっと何かに文句を言ってるみたいな。
も
う あれですよね、その生きがいになってるとね文句言うのは、
うん、なんかね生きがいとかじゃなくて多分認知がおかしい、あの なんかそういうその時に謝らなかった人って僕なんかいくつかツイッターでフォローとかしてないんだけど、
うん、
その僕あんまりほらそういう強烈なことって忘れらんなくて、
うん、
頭の中にそのアカウントとか覚えてるんですよね。
へ
え。で時々検索したりとかしてるんだけどその五分の人たちって、
うん、
大体が反ワクチンロシア支持なんですよ。
お
う、これすごいな、反を押したように全員反ワクチンロシア支持なんですよ、
うん、
へえ。
からまあ押して知るべしって感じだなって僕思ってるって感じ。
なるほど。
なんかそのワクチンを反対してる人も別になんか言えあって反対してるんだったらいいんだけど、
うん、
なんかそういう人たちの反ワクチンの人たちって多分ね同じ界隈でエコーチェンバーになってるから、あの言い方が全部一緒なんですね、うんうんうん、論理構成みたいなの全部一緒で。
すいません、
はい、
エコーチェンバーってビジネスパーソン語ですか？
エコーチェンバーはもしかしたらギリギリビジネスパーソン語かもしれない。
もともとはね違うかもしれないけど、うん、ビジネスの場でも使うよね。
使う。
ああそうなんすか。へえ。
うんうんうん。
どういう意味ですか。
エコーチェンバーってその、
うん、
チェンバーってなんかそのなんていうかな、小部屋みたいなその閉じたところなんだけど、
はい、
その中で声が反響するみたいな、小さいところ小さい閉鎖空間で音が反響しちゃうみたいなので、その、
うん、
小集団でみんなが同じことを言うみたいな、うん、そうすると全員同じことを言ってるような気持ちになっちゃうみたいな。だからその反ワクチンの人たちは反ワクチンの人としか喋らないから、
はいはい、なるほど、そっかそっか、
全員が反ワクチンのことを考えてるって思うんだけど、
その、うんうん、
それはその少数の人たちがお互いの声が反響しているだけで、その事実じゃないみたいなやつをエコーチェンバーっていう、
はあ、
うん、
なるほど。ツイッターとかで多そうっすね。
多そう。
いやめっちゃ多いと思うよ、
うん、うん、多いと思う。
なるほど、ありがとうございます。はい、
うん、からみんな論理体系が一緒なんでなんか、
うん、
似るんだと思う。
なるほどね。そっか、
そう、
恐ろしいっすね。
うん、 あのロシア支持の人たちとかも、
うん、
そのロシア支持するっていうのはいろいろな立場があるから全然僕はあり得ると思ってるんだけど、
うんうん、
なんかそういうアカウントの人たちって全員同じ動画を参照してるんだよね。その開戦したばっかりの時にドネツク州にミサイルが落ちて市民がロシア系の市民が亡くなってるんだけど、
うん、
それがウクライナの虐殺だっていうのをお話をしてて、
うんうん、
そのウクライナ政府がロシア系住民をすごく虐殺してるからロシアの侵攻は正当なんだっていう論理的構成、まあだからロシアのプロパガンダ通りの論理構成をしてるんだけど、
うん、
その元となる動画がみんな一緒なの。その一つの動画しかない。
なるほど。
そのなるほどねっていう感じ。
うん、うん、
刺されるって言われにはリスク取りに行きますね
確かに確かにこれ現実的にありそう。
いやなんかそのしょうがないよね、もう戦うしかないからさ、その辺はなんていうかな、その辺はポジションポジションがあるから戦うしかないからしょうがないかなと思ってて、僕が言ってるのは、うん、僕がその刺されるっていうのはなんかこうもうちょっとその人が一生懸命作ったものに対して何か言うみたいなことに関して、
うん、
なんかその作った人みたいなのがどう思うかみたいな問題ってありますよっていう、その人がその、
うん、
なんか傷つくかもしれないし、
うん、
ただ傷ついてくれるみたいなんだったら、そのそう批判した我々みたいなものはその儲けというやり得だけど、
うん、
その人から突然報復されるみたいなことってあるからみたいなことを思ってるみたいな、
うんうんうん、
でその道端でただ刺されなくても僕みたいにブログで一万字の評論書いたらその一万字の返事が来るみたいなことあったら怖いでしょっていう話ですよね。
まあね、
うん、
すごいエネルギーですよね、報復っちゃ、
うんうん、帰ってくるつもりで書かないといけないですね。
そうそう、その、うん、僕竹富先生と5往復ぐらいしたんだよね、コメントで、うん、
がっつりやり取りしてますね。
結構がっつりやって、うん、
どう着地したんですか。
なんかね、
うん、
竹富先生のおっしゃっていることの方が論理的に筋が通ってますねっていう感じのラストだったと思う。
へー、
うん、僕はこの点こう思うけど、
うん、
でそれは僕の感想だからもうあれなんだけど、
うんうん、
その部分の描写に関しては竹富先生の意図は分かりましたみたいなラストだったと思う、
うんうん、なんかいい着地してますねそれ、
うん、
なんかここで折れたら負けるみたいな人もいるじゃないですか、
うんうん
うんうん、
そうなるともうしんどいっすよね。
しんどいね。
ね、
うん、もう僕の分からない世界ですね。
復讐というのが、
そうそうそうそう、全く僕の文化にないんで復讐する文化が
でも考えてみたらなんかなんていうかな、まあ例えば傷つくっていうか傷つけられることを恐れていたら何も意見の表明ができないですもんね。
なんかその何かを言うっていうことはさっきも梅水さん言ったけど、そのアリーナに残っちゃうってことだから、そのリングに上がっちゃうってことだから、
うん、
その突然殴られてもその、
うん、
なんていうか別にルール違反じゃないっていう話になっちゃうんだと僕は思ってるんですよね。けどその僕たちがインターネットで何か言うときとかって基本的にそのリングの上に登ってる自覚がないから、
そうっすね、
それやべえよっていう感じ。
確かにな。
でもっと言うとインターネットじゃなくても別に喫茶店で話してても、
うん、
隣に筆者がいないみたいなことって何の保証もないわけじゃんっていう感じ。
そうっすね、
うん、
そうやな。いやなんかヌニンのね、ヌニンに関してのなんか意見があれば言ってもらいたいっすね。
刺される覚悟で言うのみんな、
うん、はい、まあ、こんな感じですかね、
はい、
どんな感じなんだろうね
はい、番組では、皆さんからのお便りをお待ちしております、まあ、その際リングに上がるつもりでねお願いします。感想普通のお便り話してほしいネタなど何でも大歓迎です。ハッシュタグヌニンでツイートするか概要欄に載せているメールやフォームでも大丈夫です。 匿名希望の方はお便りフォームからどうぞ。ではまた次回も聞いてください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。